8ページ、とこさんのピックアップ、今月の市政ニュースをお届けします。ニュース1、風水害に備えよう。気象庁による新たな防災気象情報の運用が開始されます。これまで河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮に関する情報などは警戒レベルとの対応が複雑で分かりにくくなっていましたが、新たに避難情報の5段階の警戒レベルに対応し、避難の判断がしやすくなります。詳しくは気象庁ホームページを確認してください。QR コードが載っています。大雨による被害、6月頃から10月頃には大雨、7月頃から10月頃には日本に接近、上陸する台風が多くなります。河川の増水、氾濫や低い場所での浸水に注意が必要です。長時間強い雨が降ると崖や急斜面の崖崩れの危険性も高まります。土砂災害の危険がある場所はデジタルハザードマップなどで確認ができます。デジタルハザードマップの QR コードが載っています。最新の防災気象情報に注意。気象庁は台風や大雨などの情報を防災気象情報として発表しています。最新の情報を収集し、早めに安全確保をする行動を取りましょう。避難時の注意。風雨が強くなってからの避難は危険を伴います。避難情報が発令されていなくても早めに避難をしましょう。冠水した道路や河川の近くを通行するのはとても危険です。周辺の状況によっては自宅などの2階以上へ移る垂直避難が良い場合もあります。事前の備え、避難所などの確認、平時から自宅や避難場所、学校などの周辺にある危険な箇所や避難場所、避難所を確認しておきましょう。避難情報の QR コードが載っています。情報収集手段の確保、防災アプリや同方無線、緊急速報メールなどを用いて災害情報をお知らせします。各家庭での備蓄、1週間分の食事などを備蓄しましょう。停電に備え、懐中電灯、携帯ラジオの準備や携帯電話などの充電をしておくことも大切です。危険物の撤去、雨戸、屋根など点検、鉢植えや物干し竿などの飛散防止、側溝、排水溝の清掃をしておきましょう。市公式防災アプリ、とこなべ防災。同方無線の放送内容など緊急情報が届きます。災害時に備えてインストールしてください。とこなべ防災の QR コードが載っています。市公式 LINE、防災メニューから防災情報や発表中の避難情報、ハザードマップ、気象情報などを確認できます。市公式 LINE の QR コードが載っています。次は新たな防災気象情報、令和8年5月29日から警戒レベル、警戒レベル5まであります。警戒レベル5相当、警戒レベル5との住民が取るべき行動、市が発令する避難情報、警戒レベル5との住民が取るべき行動、命の危険、直ちに安全確保、市が発令する避難情報、 緊急安全確保。河川氾濫。なお、常滑市の河川は河川氾濫情報の対象外です。レベル5、氾濫特別警報。大雨レベル5、大雨特別警報。土砂災害レベル5、土砂災害特別警報。高潮レベル5、高潮特別警報。警戒レベル4までに危険な場所から必ず避難しましょう。警戒レベル4相当。警戒レベルごとの住民が取るべき行動。危険な場所から全員避難。市が発令する避難情報、避難指示。警戒レベル4、氾濫危険警報。レベル4、大雨危険警報。レベル4、土砂災害危険警報。レベル4、高潮危険警報。警戒レベル3相当。警戒レベルごとの住民が取るべき行動。避難に時間を要する人は早めに避難。避難準備など、市が発令する避難情報、高齢者など避難。レベル3、河川警報。レベル3、大雨警報。レベル3、土砂災害警報。レベル3、高潮警報。警戒レベル2。避難行動や確認。避難場所や避難ルート、避難のタイミングなどを測ります。警戒レベル2、氾濫注意報。警戒レベル2、大雨注意報。警戒レベル2、土砂災害注意報。レベル2、高潮注意報。次は警戒レベル1です。災害への心構えを高めましょう。早期注意情報に注意してください。以上が新たな防災気象情報、令和8年5月29日から開催されます。次はニュース2、常滑生活サポート商品券の受け取り方法。不在票が投函された場合、生活サポート商品券は日本郵便株式会社のゆうパックにより配達しています。不在の場合は不在票が投函されますので、以下の方法で商品券の受け取りをお願いします。6月14日日曜日まで、不在票に記載された方法、再配達などで受け取ってください。6月15日月曜日以降、市役所商工振興課、平日9時から16時までに受け取ってください。臨時受け取り窓口を開設します。日時、6月21日日曜日、28日日曜日、10時から15時。場所は市役所会議室 E です。郵便局、市役所での受け取りには不在票及び本人確認書類が必要です。 QR コードが載っています。問い合わせ商工振興課、電話 47-6151、 ファックスは 34-9784 です。ニュース3、令和8年度試験民税の納税について、試験民税の納税通知書を6月中旬に発送します。納付書での支払いや口座振替により、納付する普通徴収と年金から引き落としとなる年金特別徴収の人が対象です。給与からの引き落としとなる特別徴収の人は、5月に勤務先に 納税通知を送付していますので、勤務先から受け取ってください。納期限第1期6月30日火曜日まで。試験民税の減免、試験民税が減免される場合があります。申請期限までに税務課にある減免申請書に必要書類を添えて提出してください。 QR コードが載っています。問い合わせ税務課、電話 47-6104、 ファックスは 35-6944。 ニュース4、常滑駅東側ロータリー整備と交通規制の変更について。一般送迎車用のロータリーを整備しており、6月初旬に暫定ロータリーの供用を開始します。車での送迎時は駅東側の暫定ロータリーを使用してください。なお整備途中のため、今後もロータリー付近で工事が続きます。問い合わせ都市計画課、電話 47-6122、 ファックス 35-5642 です。なお省力している市外局番はすべて0569です。
ニュース5、会計年度任用職員募集。1、児童育成クラブ補助員。業務内容、放課後に保護者が仕事などで家庭にいない児童への遊びや生活を通じた指導及び援助、児童館業務の補助など。勤務場所、日時、市内児童館、西浦北小菅谷小学校児童育成クラブ。長期学校休業期間、7時30分から19時、うち8時間以内。報酬単価、時給1330円。申し込み期間、6月1日月曜日から19日金曜日。2、家庭児童相談員。業務内容、家庭や子どもからの相談及び必要な助言、要保護児童及び家庭に関わる状況把握、訪問など。児童相談所、保健所等他機関との連絡調整。普通自動車運転免許及び資格が必要です。勤務場所、日時、常滑市役所。月曜日から金曜日、週4日、9時から17時。報酬単価、時給1520円。申し込み期間、6月1日月曜日から30日火曜日。問い合わせ、1に関しては子育て支援課、電話 476150、 ファックス 357879、 常滑児童センター、電話353666。2については子育て支援課、電話476150、ファックス357879。ニュース6、常滑駅グルメで観光客をおもてなし。食と器の出会い事業補助金を今年度も実施しています。詳細については、QR コードが掲載されています。観光戦略プラン2022では、市の特色を生かした食特産品の観光化を目指しています。常滑焼きの食器類を用いて観光客などへのおもてなしをする事業者を対象に、食器類の購入費の一部を補助しています。補助回数、1店舗につき年度中に1回まで。なお食器類の購入前に補助金の申請をしてください。補助率、初めて補助を受ける店舗、購入費の3分の2、2回目以降の店舗、購入費の2分の1、補助上限20万円、補助条件、店内外やウェブ、SNS で常滑焼きの器での飲食が可能であることなどの PR を行うこと、 申請方法などの相談は二元コードから来庁予約をするとスムーズです。電話やメールでも対応しています。来庁予約ページの QR コードが掲載されています。問い合わせ観光コンベンション推進課、電話476116、 E メール kankou@city.tokoname.lg.jp。 ニュース7、耐震化促進事業に関する補助制度。市民の皆さんの生命や財産を守るため、耐震化の促進に係る補助事業を実施しています。契約前、工事前に申請が必要です。契約後、工事後では補助金を受け取ることはできませんので、必ず事前に相談してください。各補助制度には記載されているもの以外にも条件がありますので、詳細は市ホームページで確認してください。QR コードが掲載されています。無料耐震診断。住まいの耐震性を確認するために、木造住宅を対象に耐震診断を無料で行います。対象建物、昭和56年5月31日以前に着工された住まいとして利用している、または住まいとして利用する予定のある木造住宅で2階建て以下のもの。木造住宅耐震改修費補助。木造住宅耐震改修工事を行う場合に工事費の一部を補助します。補助額上限115万円。精密診断法を用いた設計の場合上限135万円。補助対象以下の ① と ② に該当するもの。 1. 無料耐震診断を受けた木造住宅。 2. 判定値が 1.0 未満と判定され、耐震改修工事後の判定値が 1.0 以上となる住宅、ただし判定値に 0.3 を加算した数値以上のものに限る。木造住宅除去費補助。耐震性がない木造住宅の除去を行う場合に工事費の一部を補助します。補助額上限30万円。補助対象1と2に該当するもの。1、無料耐震診断を実施した住宅のうち、判定値が 1.0 未満の耐震性がない木造住宅、または容易な耐震診断調査票に基づき、市長が倒壊の危険性があると判断したもの。2、過去に耐震改修補助金などの交付を受けていない住宅。耐震シェルター整備費補助。高齢者などが居住する耐震性がない木造住宅に耐震シェルターを整備する場合、工事費の一部を補助します。補助額上限30万円。補助対象1から3のすべてに該当するもの。1、高齢者または障害者が居住する住宅。2、無料耐震診断を受けたもので判定値が 0.4 以下の木造住宅。3、過去に改修補助金などの交付を受けてない住宅。ブロック塀等除去費補助。老朽化などによる道路沿いの危険なブロック塀などの除去を行う場合に工事費の一部を補助します。補助額上限15万円。補助対象1と2に該当するもの。1、道路及び公共施設の敷地に面するブロック塀など。2、高さ1メートル以上のブロック塀など。その他、空き家に関する補助制度もあります。危険空き家住宅除去費補助。危険な空き家の除去を促進し、地域の安全を確保することを目的に除去費の一部を補助します。補助額上限30万円。補助対象1年以上使用されてない 個人所有の居住のように供されていた市内の危険空き家住宅。なお、事前に危険空き家かの判定を受ける必要があります。空き家利活用改修費補助。空き家の解消及びその利活用を促進し、地域の活性化を図ることを目的に、改修費の一部を補助します。補助額、上限50万円または100万円。補助対象、市が指定する空き家バンクに登録されている1年以上使用されていない建築物で、改修後使用する見込みがあるもの。問い合わせ、都市計画課、電話476123、ファックス355642。ニュース8、第2期常滑市デジタル化推進プランを策定しました。令和3年3月の常滑デジタル化推進宣言をもとに、デジタル技術を活用して、持続可能で便利な市民サービスの実現を目指すとともに、効率的な行政運営を行っていくにあたっての指針として、第2期常滑市デジタル化推進プランを策定しました。計画期間、令和8年2026年から令和12年2030年度。パブリックコメント実施結果、募集期間、令和8年1月27日火曜日から2月27日金曜日。結果、提出された意見はありませんでした。詳細について QR コードが掲載されています。問い合わせ、情報政策課、電話476112、ファックス363541、E メール、jyoho@city.tokoname.lg.jp。 ニュース9、児童手当について、現況届を提出してください。現況届は、児童手当を引き続き受給する要件があるかを審査するためのものです。対象の人には、5月末に現況届を送付しますので、提出をお願いします。児童と住民票上で別居している場合は、別居監護申し立て書などが必要です。その他必要に応じて提出書類あり、提出期限6月30日火曜日。なお、自動的に支給はされません。提出が遅れた場合は、申請した月の翌月分からの手当支給開始となります。支払い時期、6月、8月、10月、12月、2月の9日。当日が同日曜、祝日の場合は、その直前の平日。詳細については QR コードが掲載されています。問い合わせ、子育て支援課、電話476150、ファックス357879。ニュース10、クラウドファンディングの活用を支援します。社団法人知多クラウドファンディングとの協定の締結により、通常より安い手数料 3% 減額でプロジェクトの相談やサポートなどの支援が受けられます。対象事業以下のすべてを満たす事業、市の地域活性化や問題解決につながるプロジェクト、市が指定するクラウドファンディングサイトで実施するもの、宗教活動や政治活動を目的としていないもの、申し込み方法、市民協働課にプロジェクト公開前に申請書と関係資料を提出してください。問い合わせ、市民協働課、電話476108、ファックス353939。ニュース11、4機関合同水難救助訓練を実施します。水難事故発生時における各機関、名古屋市消防航空隊、中部空港海上保安航空基地、 常滑警察署、市消防本部の協力体制の確認と連携強化を目的として、合同水難救助訓練を実施します。実施に伴い、交通規制、騒音などでご迷惑をおかけしますが、消防活動にご理解、ご協力をお願いします。日時、7月2日木曜日、13時30分から16時、場所、臨空ビーチ周辺、問い合わせ、消防本部消防課、電話357100、ファックス348777。